カトリックの高畑教会から特別の案内状をいただきました。さつき祭りをするからどうぞという案内状ですね。ところがそのさつき祭りが今日なんです。しかも午前9時半から野外ミサを始めて、そして11時から全体ゲームで、12時から模擬店開店、12時半閉会の祈りって書いてますから、私たちが礼拝終わってから行こうとしたらもう閉会の祈りぐらいのところで、また丁寧にですね、食券が700円と500円っていうのがあるんですが、それが一つらなり入ってるんです。どうぞっていうわけですね。大変残念なんですが、行けませんっていうふうにご返事したんですが、その案内の中にですね、ちょうどあそこの高畑カトリック教会はこの春に神父さんが変わったんですね。この3月私たちが伺った時にはフランスからお出になったルイ神父だったんですけれども、そのルイ神父は正常カトリック教会を移って、そして青梅からですね、ハデサクルシが来られた。このハデサク神父の名前というのは私は前から知っていました。時々礼拝でも紹介いたしましたが、女子パウロ会から星言葉っていう本を2ページ分にまとめたエッセイなんですけどね、とてもいい本で、しかもまだ40歳ぐらいの若い神父さんですね。ああ力強い方が近くにいらしたなと思って、それで互い行き来してですね、違いを強調してるんじゃなくて同じところをしか見出しながら、また互いが支え合っていけたらというね、そのことを高畑教会の方からイニシアチブを持ってこうお誘い、そのこと自体大変嬉しいことだなというふうに思っています。それで早速もう一度その晴作正秀っていうんですが、この神父の星言葉っていうのを持って見て見直しましたら、そこに離れるっていう題のエッセイがあったんですね。この20世紀の最大の出来事といえば、躊躇なく人類が宇宙に行ったこと、これはこれまでの歴史になかったことだからですね。それ宇宙に行ったことを挙げたい。晴作神父は科学がそこまで進んだということを礼賛しようとしてるんじゃない。その人類が初めて地球を離れて、そして地球を見ることができたということにとっても意義があるね。いろんな、宇宙飛行した人たちの話をまとめてみると、3つぐらいのことがそのことから収穫としてある。第一が、この神秘的な青く美しい命あふれる星が暗黒の宇宙のただ中に存在するのはまさに奇跡である。とても偶然とは思えない。宇宙の星の一つなんだということですね。2番目、それは一つの小さな星であり、もとより国境などのない星だ。人間はたった一つの乗り物に乗った運命共同体であり、争うことは虚しい。宇宙から見た地球に国境は見えませんでしたっていう話ですね。で、3番目は、その環境は非常に脆く壊れやすく儚い星であり、次の世代のためにこの星をあるがままの状態で守ることは全てに勝る重大。こういうふうなことが分かっただけでも素晴らしいことなんだ。地球から離れてみて改めて得ることじゃないか。晴作神父はですね、自らの国や文化、仕事や家族など愛する対象を離れて眺める眼差しをいつも持っていたい。愛するがゆえに離れる勇気が欲しい。面倒でも孤独でも子離れ、夫離れする時もあれば、国離れしなければならない時もあるはずだ、ね、その離れるっていうことにもとっても大事な意義があるっていうことをおっしゃったんですが、 実は今日の聖書の箇所はイエスの別離宣言の箇所でもあるわけですね。もうすでにヨハネの福音書、今日は16章ですが、15章から17章まではいわゆる決別説教というふうに言われる。ヨハネによる福音書はこういうふうにまとめているんですね。そこで今日のところでまず皆さん方もお気づきになったと思うんですが、しばらくするとという言葉がよく出てきたんですね。数えてみると7回も出てます。しばらくすると、しばらくするとね。でこのしばらくするとっていう言葉の言語はミクロっていう言葉です。まさによく言う1ミクロなんて言いますね。こういうちっちゃいちっちゃい。だからこのしばらくするとというのはニュアンスはもう瞬時にしてっていうような、だから非常に切羽詰まってるんです。もうすぐですよ。それがしばらくするとっていうふうに訳されてるんですが、だからしばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになる。それでこの、福音書の編集者たちの一つの特徴ですが、弟子たちが見当外れの質問をしたり応答したりするという形でこの福音書の著者が言いたいことを示していくという形をとるんですが、ここでもそうですね。弟子たちがこういうことをイエス様しばらくすると、しばらくする見なくなって、しばらくするとまた見るっていうね、これは一体どういうことか、あるいはまたしばらくすると言っておられるのは何のことだろう、何を話しておられるのかわからないというふうに弟子たちが言い出した。つまりちんぷんかんぷんだというわけですね。そしてイエスがまたその彼らの様子を見て、しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになると、私が言ったことについて論じ合っているのかっていうふうに言われて、産婦の人が赤ちゃんを産み出す時の苦しみに例えて、今あなた方は泣き下に暮れているが、世は喜ぶ、あなた方は悲しみが、その悲しみは喜びに変わる。それがちょうど産婦の人が産む時に大変な苦痛、ある意味で命がけのその苦痛を通して新しい命が生まれるのだけども、その生まれた後の喜びは何者にも代え難いんだということですね。特に22節でイエスが、ところで今はあなた方も悲しんで、しかし私を再びあなた方と会い、あなた方は心から喜ぶことになる、その喜びをあなた方から奪い去る者はいない。誰からも奪い去られることのない喜びっていうのは何でしょうか。普通は持つっていうことによって喜びを経験するんですね。弟子たちもそういう意味では自分たちにはイエス様がいる、イエス様の直接の弟子であることを彼らは誇りにしている。そしてまた弟子たちはこのイエス様に一切をかけたんですね。財産も家族も全部捨てて、そしてそのイエス様にかけた。ところがそのイエス様がいなくなる。そうするとそれこそ2階に上がって橋を外されたようなことになって、これはどういうことになるんだって弟子たちはびっくりする、戸惑うのは当然のことなんですね。しかもそのしばらくするとっていうのは、先ほど申しましたように瞬時のうちにというニュアンス、もうそれはもうすぐなんだっていうね、そういうふうにイエスが言われたということで、さっぱり弟子たちは分からなかった。ところがここでイエスがしようとしておられることは、この前の16章の今朝のところの少し前のところ7節を かし実を言うと、私が去っていくのはあなた方のためにな。私が去っていかなければ弁護士はあなた方のところに来ないからである。私が行けば弁護士をあなた方のところに送るというふうにね。そしてこういろいろ言ってもう何も聞く必要がなくなって一切のことがよくわかる。それとの関連で今日の箇所23節、その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねない。つまりはっきり全部分かる。あ、そうかって分かる時がね。そうするとその喜びをあなた方から奪い去る者はいないという喜びっていうのは、何かを得られた、持つことができたという喜びじゃなくて、何であるかに気づいた。ちょっとキザっぽい言い方すると To have 持つっていうことじゃなくて To be ですね。つまりそのまんまで神のことをされているっていうこと。私たちに何かが欠けているんじゃなくて、もっと努力をしなきゃいけないとかっていうんじゃなくて、でこれまでの失敗や成功や恥ずかしいことや全部含めてそのまんまで、おいお前は私の子だっていうふうに言ってくださる、そういう関係がはっきりしてであること、あるいはになることの喜び、これは人が決して奪い去ることのできないもの。何か新しいものを持ったとか、上北大に行った時に車を買い替えて新しくなったばっかり、少し大きかったもんですから、あの今あちらの方走るとよくこんなとこ走ってたなと思うぐらい狭い道ばっかりですね。もう回るのだってなんだって本当に気をつけなきゃならないんですが、もう買った早々にですね、回る時にもうこすったんですね。それで頭に来ましたね、こんなものか、なんつって、そして買ったいきなりからだっていう。そうすると新しいものを持った喜びなんていうのは本当は何かですぐついえるっていうものです。だから持つっていうこと、これは信仰を持つっていう言い方でも同じなんですが、持とうとすると常に奪われる心配をしなきゃ、なくなる心配をしなきゃいけないんです。そうじゃなくてね、与えられている、こっちが問題じゃなくてあちらが宣言していてください。お前は何と言おうと、もうお前はわしの子だというふうにおっしゃってください。そのことに気づくぞ。このしばらくするとということの中身は、これは聖書学者たちのいろいろ中華書を見ていてもいろんな解釈があるんですが、いずれにしてもこれからイエス様が十字架にかかって死なれる、で葬られる、そして3日目によみがえって、この他の福音書の記事では50日目に聖霊降臨があって、これが私たちの暦で言うと5月31日ですね。そして弟子たちが新しく生まれ変わるというふうになるわけですが、ヨハネによる福音書はそういう考え方をしないんですね。全部同時的なんです。だからイエス様が十字架におかかりになって死なれた、その時がすでに栄光の時で、そしてその時にイエスが地上から姿を消されるということと同時に聖霊が下っていると。だからそれまさにミクロなんです。 出すからあのヨハネによる福音書の特徴だから、このヨハネによる福音書を読むときにその50日もっていうね、普通の他の教官福音書、マタイ、マルコ、ルカの考え方でいけば50日後っていうふうになるわけなんですが、50日をしばらくっていうふうに言っちゃうのかなっていうふうに思うかもしれませんが、まさにその瞬時なんです。だからそういう意味ではヨハネは今ここでもうあなたはイエスを見てる、イエスを失ったけれどもイエスを見てるよっていう、そういうことを言おうとしてるんですね。そしてそのイエスを見失ってまたイエスに出会う、それが聖霊によって新しく立つっていうことは、それまでのイエスを持っているという段階では何か断るたびにいつもすぐイエス様のを見てたと思うんです。なんか人々に言ってみた、言った場合にもイエス様どういう顔してる、なかったらイエス様ここでいいですかとか、いよいよの時にはすぐまたイエス様とか、もうすぐそっちの方ばっかり向いて、そしてなんかうまくいったらやったーなんて喜んでるというようなあり方だった。実を言うと私が去っていくのはあなた方のためになるっていうのは、別の言い方すれば自立した信仰っていうふうにならなければ、あなた方は本当には生きられない。そこで自立するということを他の人の役にならないことっていうふうに受け取らないでほしいんです。僕は自立するということは、自分の足で立つということは、何もかも全部自分が責任を持たなきゃいけないっていうことではなくて、助けてもらうときには助けてもらうということを自分が決断できる、素直に助けを求めることができるというのが自立ということじゃないかと思うんですね。数年前の朝日君の論壇っていうところにですね、投稿があったんですけれどね、阪神大震災のあったすぐ後のようなんですが、その方の言葉はとても傾聴するに値すると思うんですね。確かに私たち障害者は他者の助けが必要である。しかし助け合いこそが人間本来の姿ではなかろうか、むしろ他者の力を借りることを恥とする健常者の価値観こそが問われてよいだろうと私には思える。特に日本人にはその迷惑をかけないという価値観ね、迷惑をかけるってのは一番いけないっていう価値観が広がってますから、だからある意味で世界中から信用されにくい。早くこの価値観から脱却しなきゃいけないですね。いつも申し上げているように迷惑をかけるのはいけないという発想が大変差別的な発想なんです。迷惑かけないで生きられない障害者や病人やお年寄りを排除する考えですから、だからいちいちご迷惑をおかけしますっていう言い訳はこれからは私たちは避けた方がいいね、ご迷惑じゃないですかとかっていう言い方よりはもっと前向きにですね、お世話になります、ありがとうございますっていう、そういうあり方になった方がいい。ご迷惑かけてすみませんっていう言い方は言われた方もそんなに皆さん方もご経験おありだと思うんですよ、嬉しいことではないですね。素直に助かりました、ありがとうございましたの方が、ああよかったねってこう言えることですね。ですからこの方の言うように、他者の力を借りるということ が素直にできることが大事なんじゃないか。だからそういう言い方では逆説的に障害者の方が健常者じゃないか、人間としてっていうことを言ってらっしゃるんですね。障害、老化、幼さそのものが悪いのではない、それらの状態にある人々を不利な状況に追いやってしまう社会が人間味を貧しくしているのである。これがさっき言った迷惑をかけることはいけないというその価値観ということですが、健常者の生活はどうであろう、少年期から一人でできなければ一人前になれないと言わんばかりに自立自立と幾度となく聞かされ、何もかも一人でこなすよう求められ、それゆえに自立脅迫観念に怯えている若者も少なくない。この心理状況はいじめと無縁ではないと思うね。そして何もかも自分でやってる人が立派だねっていうふうになって、助けてもらいながらやってると一人前じゃないねというような極めて表面的な見方。この方がおっしゃるのは、できないことは素直に他者の力を借りれば一人では無理なことが可能になるかもしれない、そう考えると夢が広がる。どこまで自力でできるか、それも時には必要だが、それよりも自立度の測りを、力を貸してくれる友達を何人持っているかに置き換えてみてはどうだろうか。人生の幅が広がってくると思う。いざという時にちょっと言えば助けてくれる友達が何人いるかなっていうふうに受け取る方が自立度として高いんじゃない、ね、私は誰にも迷惑かけていません、何も全部自分でできますっていうふうに言い切ることは逆に大変孤独な生き方を無理強いしていることになるかもしれない。実はイエス様が、私が去っていくのはあなた方のためになる、私が去っていかなければ弁護士はあなた方のところに来ないからであるっていう、弁護者と訳されている。これは助け主っていうふうにも訳すね。私は聖霊を愛の助けてっていうふうに呼ぶんですけれども、そういう意味で聖霊は背後にあっていつも助けるやつ、ね、気づくことを助ける神ご自身の働き、それはいつでも私たちのそばにいて共にいて、そしてさあ気づきなさいっていつも言ってくださる。お前は孤独ではないよ、私の子だからってね、自分の中ばっかり見ないで周りを見てごらんっていうふうに言ってくださって、それまでの弟子たちは何かあったらすぐイエス様だけ見ていく、イエス様を持っていることが自分たちの誇りだ、だからその持っているという誇りや喜びというのは消える、なくなるということによっていっぺんに自分の存在の根拠が失せてしまう。しかしそうではなくて、神の子とされているというそのあり方は誰が何と言っても奪うことはできない。あんたみたいな神の子なんて信じないよと言われても、皆さん断固としていいよ、私は神の子です、これでも神の子ですっていうふうにしっかり立ってください。なんか神の子だって言われることがこの後ろに天使の羽でもついてるようなね、なんか見るからに顔には微笑み、口には賛美式のね、なんかこういかにも敬虔な姿、神の子なんだというふうに受け取らないでほしい。なぜならばイエスが神の子っていうふうに言われた時にも そのみんなが抱いてたイメージと違うから十字架につけられたんです。神の子がどうして売春婦のところに行って飲んだり食ったりしてる、神の子がどうしてあの汚れた徴税人を弟子にするんだ、そして神の子がどうして絶対守らなきゃいけない安息日をバンバン破ってるんだ、きちっとしたこの秩序の考え方の人から見たらイエスは神の子らしくなかったんです。神の子らしくないから処刑されたんです。見るからに神の子らしかったら誰が十字架につけるでしょうか。私たちもそういう面では見た目で神の子らしくあろうなんていうことはもう無駄な努力ですからよしましょう、ね、そのまんまで神様がよしとおっしゃって、お前は神の子だって宣言してイエス様が十字架についてくださったとすると、そこのところに立ちましょう。そして聖霊がいつも助けてくださっているっていうことを信じて、肩に力が入った時にスッと力を抜きましょう。あ、力入った。それを私は水筒の蛇口の栓をひねるという表現です。ひねると水がバッと溢れる、力を抜くと精霊が、そしてその時にパソコンで、そうすると周りが変わるわけじゃないんだけども、自分の目が変わることで周りが変わって見える。そしてその喜びは誰も奪うことのできないものです。だからそういう意味で私たちが目に見えるものに頼ろうとしてた、この弟子たちの場合はイエス様だったんですけれども、それがだから私は言ってお前たちの前から姿隠す、そして違う形で今度お前たちと共にいる、それがあなたたちをまた再び見るっていう言い方は精霊としてっていうことです。もう同じような姿ですね。そしてそれは復活のイエスを経験した弟子たちがもう日々に経験したことじゃないでしょうか。イエス様はやっぱり共にいる、それが復活信仰です。イエスが共にいるからこそです。そこでイエスが蘇っていなければ私と共にいるはずがないんだから、だから墓が空っぽだったという事実を信じるかどうかはどうしてもいいことなんですね。そんな現象で本当か嘘かっていう議論は意味がない。確かにイエスが私と共に生きていてくださるっていうことを受け止めるときに主は蘇られた、十字架にかかられたけど蘇られた、そして私と共にいるっていうその信仰に立つのではないかと思うんです。そういう意味でまた今週も復活の主と共に歩み続けたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、つい人の目を気にして、そして自分がどう見られているか、そのためにどうあらねばならぬかに振り回されがちです。しかし人の目を意識することから解放されると自由になります。弟子たちがイエス様の、そばにおられるイエス様の目ばかりを気にしていたときにどこかおどおどしていました。しかしイエス様が十字架にかかられてよみがえられた後の弟子たちは生まれ変わった弟子たちでした。もう人にどう見られるかを乗り越えていたからです。私たちもどうしても人の目が気になるものでございますけれども、あなたが確かにお前を子としたとおっしゃってくださるそのところにしっかり立って、人の目や人の言葉に振り回されることがないようにどうぞお助けください。そしてこの週も キリストと共に喜んで仕えていくものとさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。